まあ、皆さん、今日はですね、神の愛のうちに生きるという第一ヨハネの4の16ところから、話します。今年の、テーマ聖句となっています。だからこの2017年度のテーマ聖句はこの第一ヨハネの4の16。後で、私読みますけども、愛です。愛についてですね。そこにも神は愛だと書いてあります。まあ、皆さん、ヨハネは、ヨハネの福音書を書いて、また、この三つの手紙も書いてですね。今日の聖句が、第一のヨハネが、ヨハネが書いたその第一の手紙からですけども、面白いことね、福音書の中で、ヨハネは、5回、ヨハネの福音書のところで、5回、主に愛された、ヨハネがこのイエスが愛された弟子だと書いてあるんですね。イエスが愛された弟子。まあ、そのような表現が5回繰り返してるんですね。例えば、あるところが、ペテロとヨハネが、お墓のところに、マグダラマリアから、お墓が空っぽだと聞いたら、二人が確認に行ったんです。走っていて。そして、ペテロと、もう一人の弟子、それはクリストが愛した弟子だと書いてあるんですね。まあ、ちょっとペテロの気持ちはどうかと思いますね。もう一人は、それは愛された方。まあ、ペテロはどうですかね。愛されてないか。まあ、そういうことじゃないですけど、まあ、実は、ヨハネの福音書を書かれたときは、ペテロがもうすでに手に召されたと思いますけども、でも、どうにしても、やっぱりイエス様がエコひきはないから、なぜこの愛された弟子だというと、もちろんその弟子の方がイエス様との親しい関係を求めたからですね。だから、聖書に書いてあるように、ヤコブに書いてありますけど、神様に近づきなさい。そうすると、神様も近づいてくださる。だから求めれば、近づこうとしたら、もう絶対、近づいてくださいますから、まあ、ヨハネがですね、最後の晩餐も一番イエス様のそばにいて、イエス様の胸にも、もう、とにかくべったりね、もう、とにかくイエス様と親しい関係をずっと求めていた人です。だから、イエスが愛された弟子と呼ぶようになったのは素晴らしいですね。もう私が、やっぱりだからヨハネが愛についても、いっぱい書いたと思いますね。このイエス様の愛を本当にたっぷり個人的にも体験してきた人ですから。そして今日はこのキリストの愛についてご一緒に考えたいんですけども、皆さんこのニュースの中で読んだは見たかもしれませんけども、ちょうどイースターの前の日曜日は、まあ、主労の日と呼ばれているんですね。ちょうどイエス様の復活の1週間前に、イエス様が、老婆に乗ってエルサレムに入ったんですね。ホザーナ、ホザーナ、みんな叫んだりして、それが、その復活の前の日曜日だったんです。で、今年は、エジプトでも、4月の9日だったんですね。日本、まあ、私たちのカレンダーと同じ、今年はダブってたんですけども、で、その日ですね、エジプトで、2つの教会に、その自爆テロがあったんですね。アイシスが散ったということで、一つは、この、最初のところが、この街道の中で自爆テロがあって、あとで、入り口で、こちらの教会の方が、そのエジプトのアレクサンドリアね、海沿いのアレクサンドリアにある、その聖マルコ大聖堂が、そこにあったんですね。で、これが街道の中ですけど、すごい豪華な、書いてですけども、その入り口のところで、この女性の旦那さんが、まあ、一人働いてたんですね。まあ、彼ももちろん家族みんなその教会の人たちでしたけども、全部でその日はこの2つの自爆テロで合わせて72人が殺されたと言うんだと思いますけど、本当に悲しいこと、ちょうど今月の出来事ですね。そして、このアビーディ、という人が、エジプトの、特賞の、ホストで、もしかすると一番人気だと書かれたんですけども、すごい人気の特賞で、彼が、まあ、このインタビューがあって、後で彼が話すんですね。まあ、後で彼が、まあ、Egyptian Christians are made of steel と彼が言ったんですけど、まあ、鉄で作られていて、 で、その中ですね、彼が彼女の言葉を繰り返して、彼女がこう言ったんですね。神は、その結局自分の夫を殺した人に、神はあなたを許しますように、私たちもあなたを許します。そして、他のことも彼女は言ったんですね。例えばこの、本当に信じてください、許します。今、夫が信じられないところ、素晴らしいところにいる。で、私も本当に彼と一緒にいたいんですけども、じゃあ、そしてあなたがその彼を生かせたということを言ったんですね。だから、素晴らしい。でも、特に、もう、殺されて自爆テロでも、体めちゃくちゃになって、会ったばかりの時に、こう言えることが、やっぱり、普通の人間じゃないんですね。それは本当にやっぱりイエス・キリストによるアガペの愛です。で、それもやっぱりこういうすごい人気の特徴でこれがあって、だからもう本当に全国がすごく刺激を受けているそうですね。やっぱりイスラム教はすごくそのリベンジのことが強いですけども、でもここは本当に全くそれと違って、本当に素晴らしいキリストの愛が力強く伝えられたことが本当に良かったです。まあもちろんね、私たちもこれからも彼女の奥さんの名前はサミラですけども、サミラさんのためにね、また子供、残されている子供たちのためにも、ぜひ祈ってください。まあ今日はその神の愛について、そこまで私たちを強くしてくださる神様の愛について、ご一緒に考えたいんです。今日の聖句は、これですけど、ちょっとスクリーンを見てください。第一ヨハネの4の16。私たちは、私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。ここでは、この、神の愛、私たちに、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。英語のある訳が、またそれに頼っていますと書いてあると翻訳する言葉もあります。でも、神様の愛を知って、まあ、体験することですね。それを本当に信じて自分のものにしているんです。それに頼っているんです。自分のものにしているんです。だから、神の愛を知って、またそれを体験しているんです。で、神は愛。で、その愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。まあ、この2017年度のテーマ聖句になっているんですけども、今年はやっぱり原点に戻ろうという気持ちで、やっぱり愛は一番ベーシックですね。まあ、聖書も全部この愛は一番根本で、すべて愛にまとめられていると聖書に書いてありますね。神を愛する、隣人を自分のように愛することは、聖書のすべての教えをまとめると、イエス様ご自身がおっしゃったので、今日は本当にその一番土台的なところを、もう一回ちょっと皆さんと一緒に、再確認したいと思います。この、結局さっきのエジプトの女性の愛が、そこまでの愛があると、やっぱり、アガペの愛が本当に私を通して存在してるなら、表してるなら、それがやっぱり神がここにいるという証拠になりますね。神は愛ですから、私がその愛を本当に心から表してるなら、じゃあそれが神様がそこにおられるという証拠になります。だから本当に愛は私たちがいくら考えても、特に神様の愛をね、いくら考えても、まだ少ないです。この聖書には神様が心の動機を大事にしているんですね。人間はやっぱり動機わからない。だから例えば素晴らしい働きをしていても間違った動機ですれば神様が最終的にそれを大事にしないんですね。聖書にはこう書いてあります。第一コリントの4の5ですから、あなた方は主が来られるまでに何についてもさっきはしは何ですよさっきばだったはしばさばきをしてはいけません 主は闇の中に隠れたことをもう明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのです。この心の中に、心の中の計りごと、まあこれも英語の訳、NIV の訳はこの心の動機と書いてありますね。まあ心の計りごと、神様はやっぱり心を見ていますね。人間がそれがわからないから、だから私たちを互いに裁いてはいけないんですね。心を見えないから、その裁きはやっぱり神様だけ のものです。でも今年は皆さんに私も主から一つのチャレンジがあります。どんなことしていても、どんなこと考えても、どんなこと発言していても、動機は愛から来てるかどうか、それが私たちはいつも再確認したいんですね。結局神を愛してる、人々を愛してるんだからやってるという動機が神様がすごく大事にします。皆さんどうですか？人間はありのまま自己中心ですね。私たちがどうしても見られるためにとか、褒められないとがっかりしたり、認められないとだんだん不満と不平が出てしまったりする傾向があるんですね。どうしてもやっぱり人間がいくら年取っても、いくら長い間イエス様と共に歩んでも、古い自分の心がいつも自己中心ですね。古い自分の心がいつも自己中心だから、これがすごく大事だと思います。なぜかというと、僕は毎日改めてイエス様に、イエス様、あなたの栄光のために、あなたを愛しているから、人々を愛しているからやっています。私が本当に毎日それを確認する必要があるんですね。なぜかというと、自分が自然に自分のためにしてしまう傾向があるからですね。だから、でも結局今日はこれから一緒に考えたいのは、じゃあどのようにしてそれが本当に私が自分のためにやってるんじゃなくて、本当に神と人々を愛してるからやってること。だからなぜ食事を作っているのか、家族を愛してるから家族のために食事をしている、まあ、主婦だったらね、食事とか洗濯とか掃除とか、もういろいろいっぱいあるんですけども、じゃあなぜこの毎日そのご主人が出勤して、あんなに混んでる電車の中でぎゅうぎゅう状態になってまた教会の中でもそうですけどね、多くの人たちがやっぱり子どもたち の日曜学校のずっと何年間も日曜学校を担当している先生たちとか、多くの人々がたくさんの奉仕をしています。何のためにしているのか、やっぱりだんだん義務になったり、だんだん自分の名誉のためにとかね、自分が認められるためにという傾向はあるけども、でもやっぱりそこで毎日イエス様のために愛しているから、この人たちをね、家族も愛してるから食事を作ってる。愛してるから、単なる義務じゃないんですね。義務だったらもう冷たいことですけども、でも本当に愛してるからやってる、そういうことが私たちもいつも再確認するが必要です。まあこれからそれをもっと具体的になると思いますけども、心の動機の話で、さっき話したんですけど、第一コリントの13の3もですね、有名な箇所ですけども、こう書いてあります。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。まあそこの箇所もね、いろんな賜物があっても、いろんなことがあっても、でも愛がなければ全部無駄だ、無意味だと書いてありますね。だから愛の中に生きる、今日のテーマですね。愛のうちに生きていることが本当に土台ですね。クリスチャンライフの一番根本的なところです。だからいくら話しても足りないと思いますね。まあ皆さん、この 人間がやっぱり自分自身がそこまで愛がないから、だから聖書に書いてあるように私たちが愛しています。なぜなら神がまず私たちを愛してくださっているからです。だから日々神様の愛に触れて、それで力が与えられて、そして本物の愛で奉仕続けられるんですね。家庭の中でも職場でも、職場もやっぱりただその自分が給料もらうためじゃなくて、本当にその上司たちを愛して一生懸命やることも神様が喜ぶ姿ですね。職場であっても家庭であっても教会であってもどこであってもどんなことやっても愛の動機が神様が願っています。このやっぱりなぜこの礼拝にも集まるかということですね。日曜日の集まりとか、また主の間のセールグループとか、そこで日曜日のメッセージをもっと分かち合って話して、まあ、一対一、水曜日と金曜日の勉強、聖書の勉強会、まあ、これが全部ですね、もっと神様に触れると、どんどん自分が思い出すからですね。いくらイエス様の愛が素晴らしくても、だんだん当たり前になるんですからね。だんだんその感動が薄くなってくるから、だからいろんな方法で刺激が必要です。これからメリーさんが証しをしてくださるんですけども、でもやっぱり彼女の証しを聞くと、あ、イエス様本当にすごい。そしてやっぱりそこでちょっとその証しを聞くと心が動かされて、あ、本当にイエス様の愛は素晴らしい。そしてもっと自然に神と人々にその愛を持って行動し続けられるんですね。だから皆さん、この本当に絶えず神様の愛に触れることが必要ですね。日々、そして新しい刺激を受けて、そしてそこで自然に愛が湧いてきます。本当に神の愛にいっぱい触れないとなかなか自然にならないと思いますね。今日の箇所が、ちょっともう一度ちょっとスクリーンを見てください。ここで神は愛です。愛のうちにいる、まあ、愛のうちに生きているものは神のうちにいるんですね。そして神もその人の中におられる。だからこの愛のうちにいるものということは、特に神様の子供に対する愛を強調していると思います。第一ヨハネの一つの特徴が、キリストにある兄弟姉妹を愛してないと神を愛してないとすごく強調するんですね。例えばこの聖書の箇所、今これは4章の16節ですけども、この愛の話題に入るときにこう書いてあります。ちょっと皆さんスクリーンを見てください。4章の7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。だから互いに愛し合いましょうはテーマですね。この箇所の全部のテーマです。愛は神から出てるのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。そしてどんどんどんどんその愛の話が続いて、16節は、ね、今のテーマ聖句で、あと20節はちょっと終わりの方でこう書いてあります。ちょっとスクリーンを見てください。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛してない者に、目に見えない神を愛することはできません。まあ、これが有名な言葉ですね。私は神様を愛しているんだけど、そのクリストにある兄弟を憎んでいる。まあ、じゃあそれは、じゃああなたは本当に神様を愛してないと。聖書に書いてあるんですね。結局神様を愛しているという証拠は、私がこの目の前にいる人たちを本当に愛しているかどうかね。それが神様を愛しているという証拠になります。私たちはすごく限界があるから、だからこれから皆さんと一緒にもう少しこの実践的なところを一緒に考えたいんですね。この人間だけでやっぱり限界があります。本当に難しくなっていきます。この今日は特にこの愛されているように人々を愛せるために、私たちがやっぱり クリストにある自分のアイデンティティをもっと強調しないといけないんですね。まあ、最近あのクリスティーンと話しているときに、あのクリストにある私たちのクリストにある新しいアイデンティティをもっと認識する大切さが私たち話しては、じゃ本当にこれから教会の皆さんももっともっとそれを認識して、もっとその聖書の箇所を暗記したり黙想したりで、神の言葉には力があります。聖霊がその言葉を生かして私たちの心の栄養としてくださるから、だからもうどんどんどんどんね、神の言葉が本当に必要です。だから皆さん、この、あの、先週だったと思いますけども、ヤスさんのメッセージの後に、あの、質問があって、その質問の中の一つは、その、アイデンティティという言葉があったんですね。そして、あの、いろんなセールグループでその話があって、私もキスさんと話したら、私たちのセールとも、アッパーファミリーも同じ、あのディスカッションの時に、アイデンティティは何であるか。まあ、それが質問じゃなかったんですけども、でも結局日本語でアイデンティティを説明するとみんなちょっと困るんですね。あの、わかるんだけども、アイデンティティという言葉はわかるんだけども、でもどのように説明するか。まあ、キスさんと一緒に話したら、まあ結局最終的に簡単に言えば、自分のアイデンティティは、私はどんなもんか。それがアイデンティティですね。私はどんなもんか。私がどんなものであるか。それが結局アイデンティティですけども、でもあの、キースさんもその話しているときにすごく大事なことを言ったんですね。これです。普段は、誠の神様を知らない場合は、この素晴らしい、もう、あの、永遠に変わらない、この聖書、ね、もう、すごいね、神様の啓示が、この絶対的な基準がなければ、あの、アイデンティティは本当に恐ろしいことですね。なぜかというと、どっちかというと、家族と幼稚園、小学校、中学、高校、友達とか職場の人間からかけられる言葉によってね、だんだん出来上がるものですから。だから、神様の言葉がなければ恐ろしいですね。じゃあ私はどんなもんか、よくバカだと言われたら、あ、じゃあ僕はバカだと。そして、それをどんどんそれ重なると自分が本当にそう信じてしまうんですね。頭が悪い、何もできない、何も役に立たない、まあ、結局自殺した方がいいという嘘ばかりですね。それはなぜかというと、結局あの神様が私について何を言っているか全然わからないで、ただ人々にかけられている言葉ばかりで、だから本当に恐ろしいね。自分がどんなもんかというと、あ、周りの人々の意見によって自分の価値が測れる、自分の存在意味と価値がそこで結論されるんですね。それが恐ろしいことね。本当に悲しいことです。だから皆さん、この本当にね、やっぱり一番大事なのは、この神は私について何を言っているんですか。例えば第一ヨハネの三章の一節だと思いますけども、あの、なんという素晴らしいことでしょう、私たちは神様の子供とされたとは、と書いてあるね。もうそれこそ私のアイデンティティですね。宇宙を創造したこの世界の中です、この宇宙の中で一番大事なお方が私を自分の息子にしてくださった。もう無限の価値がある。もうすごいですね。創造主の息子、娘にされた。そしてやっぱり聖書に書いてあるね、このどんなに私たちが価値のあるのか、創造主のに似て創造されて、ありのまま愛されていて、もう何もしなくても、あね、その成績が最悪であっても、仕事もなかなかこの、続けられなくても、どんな状態でも、でも私がもう無限の価値がある。創造主に似て創造されているからです。まあもちろん、そのありのままで残りたくないんですね。ありのままで愛されているんですけども、でもその愛によって変えられて、神様が望んでいる自分に、だんだん変えられていくんです。 ありのままであれも続けたくないと思いますね。やっぱりいろんな罪の奴隷とかいろんな悲しい人々を許せない心と愛せない心は、それは全然幸せじゃないから、だから聖霊の力によって変えられて自由になることが、それがやっぱり本来の神様の御心であって、そして一番最高の生き方です。まあ今日はこの有名な箇所ですけども、皆さん一緒に読みましょうか。第2コリントの5-17。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この基礎勉強会でよく今日これから話すことが話すんですけども、教会全体的にも強調した方がいいと思って今日話してるんですけども、今日はやっぱり原点に戻ろう、ね、一番大事な土台のところですから。だから皆さん、イエス様を信じてから古いものが過ぎ去って全てが新しくなったと書いてあるんですけども、どうですか、自分自身は そうですか。自分が全部もう古い部分が全部なくなって、もう完璧になってるんですか。例えばイエス様と出会う前に短期の人が、じゃあこれからもう一切短期の問題がなくて、もういつも忍耐強く、どんなことがあっても大丈夫だ。そうでもないでしょう。でも、じゃあ聖書は嘘ですか？全部、すべてが新しくなったと書いてあります。まあこれがやっぱり聖書が強調するキリストにある自分の立場と毎日の実践のギャップですね。キリストにある自分の立場がそうです。なぜかというと、古いティムが十字架につけられた。だから時々怒ってしまう不親切なティムがもう死んだ。そしてガラテの 2-20 は、もう私が生きているではなくキリストが今生きているだから、だから全てが新しくなったんですね。だからキリストにあるものとしてはもう全てが新しくなった。それが立場。でもそれが私たちももっと認識しないといけないんですね。自分が本当にそうだ、古い自分がもう許せない、古い自分がそのいつもぐずぐずと言ってしまう文句不満不平とか、その自分がもう死んだ、今キリストが生きてる。だからそれをもっと深く認識したら、だんだんこの聖霊がそのキリストの命を私たちを通してもっと流せるんですね。でもやっぱり御言葉の私たちの思いをこの思いに合わせないといけないんですね。真実はこれです。真実は人々が私にかけた言葉ではなく、私が自分自身について考えていることではなく、真実はここですね。神が私について言うことが、で神が言っているのは、もうあなたはもう死んだ、罪に対しても死んだ、今キリストがあなたの中に生きておられる。それが素晴らしいね。もう自由にしてくださる真理です。もう一回ちょっと皆さん、特にガラテの 2-20 は、このキリストと共に十字架につけられて、そして今はキリストが私の位置に生きておられる。まあ、この事実は私を日々思い出して認識して、私がね、よく言うんですけど、毎朝これを一応改めて考えようとしているんですね。毎朝、まあ昼間の時もそうですけども、すごく大事な原則だと思いますね。キリストにある自分としては、まあ、そこで皆さん、これからちょっと人々を愛するためにはやっぱりどうしても許さないといけないんですね。例えばさっきのエジプトの女性サミラさんが、もう自分の夫が殺されて、多分1週間ぐらいのうちに、そんなことをね、あの人たちを許す、そして本当に許しますと言うんですね。強調して本当に許します。 でも皆さん、その許すためは、やっぱり許すと愛は、自動的じゃないんですね。やっぱり特に深く傷つけられた場合は、なかなか気持ちとしては許せない。だから、これからも、もう少しで、後でメリーさんが自分の許しの経験について話すんですけども、皆さんに少しこの4つの大事な真理をちょっと一緒に思い出したいんですけども、この人を許すためには、この4つの大事なポイントがあるんですね。まず自分がキリストにあるものとして、共に十字架につけられた。だから古い自分がもう死んだんですね。2番目は、自分自身がどれほど許されたことを改めて、日々改めてそれを悟るんですね。今は開かないんですけども、皆さん、ペテロがね、ある時、イエス様、私の兄弟は何度まで許せるべきですか ?7 度までですか。そしてイエス様が、いや、7度じゃなくて、70×7 と言って、でもその後でイエス様が大事な例え話をしたんですね。その例え話は、こうだったんですけども、結局、一人の人が、1万タレントが許されて、まあ、莫大なお金が許されて、でも今度自分の、仲間を、3ヶ月ぐらいの給料を、貸してあげた分を相手が返すことできなかったので、でもその人を許せなかったんですね。でも、最後にイエス様がその時に、相手を、その仲間を許せなかった人が、結局、牢屋の中に、入れられて、ごくりに引き渡されたと聖書に書いてあります。まあ、拷問する人たちに渡されたんですね。だから、そして最後にイエス様がこう言うんですね。あなた方も心から自分の兄弟を許すないなら、私の天の父様も同じことをすると言いましたんですね。まあ、だから、愛する周りの兄弟姉妹を許さないと、やっぱりすごくその自分が本当に多くの拷問を受けてしまいます。今ちょっと暑くなっているので、だんだん本当に暑くなっていますね。多分23度ぐらいにすれば大丈夫だと思います。すみません、途中で。だんだん皆さんがこうしている姿を見ると、何かした方がいいと思ってます。じゃあ、ここで僕にとっては、誰かにちょっと傷つけられるときに、やっぱり私がいつも最終的に僕はいつも考えるのは、まあ、イエス様、あなたはもう人が私に対して犯した罪よりも私の罪の方が圧倒的に大きいから、だからあなたが私を許したように私もその人を許しますと結論になるんですけども、まあ、そのことについてはちょっとだけ皆さんに簡単に説明したいんですね。これでこの3番目のポイントもすごい大事ですね。この古い自分の陰険な心に従わないで、神の御言葉に従う。まあ、ここで僕はとても大切と思っているエレミアの17章の9節、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。それが、誰がそれを知ることができよう。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。それを私がこの昔からですね、その箇所をよく考えると、やっぱり自分自身の心を一切頼ることできないんですね。自分の心が自分を騙してしまうから。だから人間がやっぱりすごい感情で複雑で、深く傷つけられたら、やっぱり感情が絶対その人を許したくないんですね。もうどっちかというと復讐したい。だから本当に自然に復讐したい。でもその気持ちがどんどんどんどん続くと、やっぱり自分も周りたちもみんな悪い影響を受けて、 どんどんどんどん悪い方に行きますね。だから、この3番目のところ、この古い自分の陰険な心に従わないで、神の御言葉に従うんです。皆さん、ちょっと一緒に考えたいんですけども、自分の心に従えば、皆さんも、普通は、午前中は仕事に出勤する人たちはどうぞ手を挙げてください。誰が毎朝、基本的に毎朝出勤するんですか？まあ、たくさんの手がですね。まあ、もし心に従えば、明日は仕事に行かないかもしれないね。目覚ましで時計があって、ああ、今日はもう少し寝坊したい。そしてまた目覚ましがあって、ああ、もっと寝坊した。ああ、起きりたくない。まあ、心に従えば、もうクビになるでしょうね。仕事がダメになっちゃうし、心に従えば、今日は食事はない。なぜ？あ、今日はちょっと作りたくなかった。心がやりたくなかったから、今日はごめんなさい、食事はない。心に従えば、もう全部人生がめちゃくちゃになるんです。心は何よりも、何ですか？陰険。何よりも陰険で、自分を騙してしまうんです。だから聖書は何と言いますか？イエス様がこう言ったんですね。私があなたを愛したようにお互いに愛し合いなさい。そしてエペソ・コロサイにも主があなたを許したようにお互いに許し合いなさい。だから許すことと愛することは選択ではないんですね。命令です。だから気持ちいいの時だけじゃなくて、自分が許したい時だけじゃなくて、とにかく命令されてるからね。もう許しなさいと言ってるから、だから気持ちだけじゃない。とにかくそのように命令があるんですから。皆さんそれわかりますか？傷つけられた時は私たちが簡単に許したくないんです。だけども、イエス様が私を許すように言ってるから、だから私がこの陰険な心に従わないで、キリストに従います。じゃあちょっと皆さん、ちょっとこのスクリーンを見てください。ちょっと簡単に考えると、例えば誰かにすごく深く傷つけられて、まあ、まずね、この4つのポイントもゆっくりゆっくり、黙想して、関わってる聖書の箇所も黙想して、まあ、自分が、古い自分がもうすでに十字架につけられて、古い自分がもう死んでしまった。と本当に改めてね、認識して、そうすると自分で決心しないといけない。私はその人を許します。ある前のエンカウンターで、数年前ですけども、ある教会の姉妹は、その自分のお母さんがそこで許すことを決心しました。今もう数年経ってるんですけど、まだその野心の最中ですけども、でも決心したのはきっかけだったんですね。神様はあなたの代わりに決心しません。あなたはこの神様によってこのマニピュレートされないから。神様が人々をコントロールしないから。自由な意志を与えて、だから自分が許すと決めるまでは神様が動けないんです。あなたは許すと決心したら、その後にだんだん心が癒されるプロセスに入ります。でも、自分がまず許すと決心して、そしてその人を愛すると決心しないと神様も動けなくなるんですね。だから皆さん、この言葉もとても大事ですね。第2コリントの 5-7、 確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。見るところ、感じるところではなく信仰によって、何を信仰しているんですか？神様と神様の言葉ですね。神様の言葉に対する信仰。だから許すことと愛することは感情よりも決心だ。感情もそのうちに伴ってくるんですけども、でも場合によってね、深く、特に親の深い傷を受けたなら、まあ、もしかすると一生涯ちょっと残るかもしれません。だけれどもその人を許すことを決心できます。そしてその人を愛することもできます。それも決心ですね。まあ皆さん、ちょっと愛は何であるか、 もう一回皆さんと一緒に聖書の定義を見たいんですけども、この聖書のアガペの愛の定義ですね。これが第一コリントの13章4とから8。で、今度皆さん、私は一緒に読みますけども、愛のところで自分の名前を入れてくださいですね。まあもちろん今は愛と呼んでもいいんだけど、でも呼ぶたびにはこう呼んでください。ティームは寛容であり。ティームは親切です。ティームは人を妬めません。ティームは自慢せず、高慢になりません。これを本当に全部読むと、なぜかというと、私が生きているのではなく、今は誰が生きているんですか？クリストね。神は愛ですね。クリストは愛。だから私は愛です。クリストがここにおられるから。だから、これが、このクリストにある自分が、このようになっていくんですね。クリストに任せて生活するなら。じゃあ今度、皆さんゆっくり読んで、まあ、自分の名前を、まあ、自分の名前言いましょうね、今は。これが一応、クリストにある自分を目指すということで、自分の名前言いましょう。はい。ティームは寛容であり、ティームは親切です。また人を妬みません。ティームは自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。ティーンは決して耐えることはありません。クリストにある私も耐えられないです。まあ、そこまで大丈夫でございます。クリストにあって私も耐えることはないですね。まあ、皆さん、これが、神の愛です。これがアガペは神の愛です。で、神は私の中におられると、聖書の、今日の聖書の箇所に書いてあります。だから、私たちもそのようになっていきます。で、まとめてですね、私が基礎勉強会でいつもこの定義を挙げるんですけども、まあ、これが一つのまとめ方ですけどね、まあ、全部入ってないんですけども、でもメインポイントが、相手の最善、皆さんのプリントには最善だけちょっと書き入れるところあるんですけども、相手の最善を願って考え、話す、行動を起こす。だから、皆さんこれを信じますか？好きじゃなくても愛せる。わかりますか？好きではなくても愛することができますね。もしかすると自分の対象のタイプじゃない、自分が逆に性格反対でいつもイライラさせられてる。でも愛することができますね。で、愛は何ですか？相手の最善を願って考え、話す、行動を起こす。だからどんな時でも必ず相手の最善を求めますね。祈り、否定的な思いが来たら、その人のためにその否定的な思いを祈りに変えるんです。神様、その人を祝福してください。その心を変えてください。その人を自由にしてください。否定的な思いを許さない。否定的な言葉を自分の口から許さない。最善を願って話す。最善を願って行動を起こす。そうすると、そのように信仰によって歩むことができるようになります。ここでメリーさんが、証しをしてくださいます。メリーさんは、どうぞ前の方に来てください。宣教師の娘さんで、日本で生まれて育てて、そして、アメリカ人ですけども、日本で生まれて育てて、そして、藤橋さんという、クリスチャンの男性と結婚して、そして子供2人、お孫さんも2人です。そして今日はこの自分の心の癒しについて話します。
私はエンカウンターのことを初めて聞いたときに、不思議な合宿だなと思いました。お互いにお話をしないとは、一体どんな感じかなとちょっと不気味がっていました。しかし行ったことのあるセルメンバーから何度も誘いを受けて、 好奇心もあったために参加することにしました。そしてお互いに喋らない分、神様と向き合うことができ本当に良かったです。実は私の心はあることに縛られていたことがはっきり見え、神様の素晴らしい恵みによって解放されるきっかけになりました。子供の頃から私はイエス・キリストのことを聞いていました。若いうちにイエスは私の罪を許してくださるんだと信じ、さらに私も同じように人を許さなければならないことも分かっていました。そしてそのようにしてきたつもりでした。でも去年のエンカウンターに行かなければ、いまだに大きな思い違いにとらわれ続けていたと思います。私は40歳の時まで母に占領され支配されてきました。母は全く悪気はなかったですが、私からいろいろな形で自由を奪い忠実を要求しました。40歳の時にそれを初めて認識した私はひどく戸惑い、もがき、ぶつけようのない怒りに苦しみました。自分にとっての当たり前が全く不健全な関係であったことに気づき、その時までの人生をどのように取り戻せばよいかとても悩みました。取り戻せない悲しさに直面し、一種のショック状態に陥ってしまいました。でも時間はかかったものの、やがて自分の意思で母を許すことにしました。その後は、はたから見れば誰もが私が母を深く愛しているように思えたことでしょう。優しい言葉をかけ、またたくさんの素敵なプレゼントも贈りました。でも本当に勘違いしていました。エンカウンターで学んだことは、人を本当に許していればもはや責める心がないということだったんです。それを聞いた途端に自分の母に対する許しが大きく欠如していることに気づきました。私の心の内には母を責めたい気持ちと自己憐憫とか両方が渦巻いていました。母によって人生が奪われてしまったのです。しかもその母の言動が無意識であったゆえに、無念さは非常に大きなものでありました。が、神様が示す許しは責めることをしない、そして神様はそのような許しを私に求めていらっしゃる。本当に祈りました。またエンカウンターの愛するスタッフも熱く祈ってくださいました。本当につらいつらい格闘でしたが、最終的に母を責める思いに決別することができました。神様の力がそれを可能にしてくださいました。その時得た自由は言葉で言い尽くせるものではありません。非常に大きな重荷が取り去られ、心に喜びが湧き上がりました。また過去のことに対して完全な平安が与えられました。1年経った今も神様がエンカウンターの中で与えてくださった自由を日々実感しています。私の心を押しつぶしていたものが完全に取り払われたのです。そしてもう一つのサプライズが待っていました。ずっと受け身な性格で悩んでいた自分がだんだんと解放されてきました。少しずつですけれども変えられています。ハレルヤ、生きておられる神様は私を心の中から変えてくださいました。そして変え続けております。 マタイ19章26節の通りです。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもおできになります。
素晴らしいですね。このそこまで人生が変えられて、大事なことはこのだいぶ前にメリーさんはお母さんを許すことを決心したんですね。だから聖霊の働きがあって、その癒しが行い続けたんです。ぜひ皆さん、このキリストにある本当の自由を味わうために、やっぱり私たちがこの自分の古い自分の陰険な心じゃなくて、やっぱり聖書の神の教えに従えば、この聖霊の力によってそれ選べば、選ぶことが私の責任。あとで聖霊が力を与え、癒しを与え、自分がそれを実行できるために聖霊が力を与えてくださいます。だからキリストがここにおられるんですね。この中におられるから、だから私が許せる、愛せる、私ではなくキリストがここにおられるからだ。キリストがここに来ている。古いティームがもう十字架に死んでしまった。ハレルヤ。皆さん、今年は私たちがこの愛をますます強調していきたいんです。そしてこの共同体の中に、お互いにキリストが私たちを愛したように、お互いに本当に愛し合うなら、それももちろん愛にはその厳しいな部分あります、もあります。キリストの愛をもって本当に愛し合うなら、そうするともう私たちがあんまりも魅力的な共同体になるので、もう聖書に書いてあるようにもう日々人々が加えられるようになります。もう私たちも愛で満ち溢れて、もう自然にキリストの愛について、もう職場でも学校でもあちこちもね話してしまって、もう結局人々がもうどんどんどんどんイエス様の愛に引き、ね、引っ張られてきます。それが本当に愛が生きているようになりますから、まあ、最後にお祈りします。天のお父様、あなたの愛を土台にすることが聖書の明確な教えです。イエス様、あなたも聖書を全部愛という言葉でまとめました。神を愛する、隣人を自分のように愛することは聖書を全部まとめられるとおっしゃいました。どうかあなたの愛をどんどん深く体験していながら、その愛で満ち溢れて、そしてその愛を多くの人々に配っていけるように助けてください。お願いします。どうか陰険な心ではなく御言葉に従うように助けてください。自分の傷つけられた感情に従わないで、あなたの十字架による許しと癒しに基づいて、あなたの御言葉に従うように助けてください。お願いします。イエス様、あなたにある癒し、自由、喜びを心から感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。